質問項目。5. 鳥取西道路開通観光キャンペーンについて。記者。西道路が開通して、こういった観光キャンペーン等も用意していらっしゃるのですが、まず前段で一つ聞きますが、特に観光でお客さんを呼ぶのに、こういうところをターゲットにしたいと、鳥取市さんで思っているのは、やっぱり関西の方ですか？市長。これは関西はもとより、全国、そしてやはりインバウンド、外国からの観光客の皆さんもターゲットに考えていくべきではないかと思っています。西道路ですから、鳥取道よりもどちらかというと、西からの誘客も当然考えていく必要があります。外国からの方も、例えば DBS クルーズ、それから米子ソウル便等でもこちらにお越しになられますので、道路のアクセスが良くなり、こちらにも以前に比べてたくさん来ていただけるのではないかと思いますので、関西も含めて幅広く観光客、誘客を考えていくことになると思っています。記者、例えば松江とか島根側からの呼び込みに今まで以上に力を入れたいということもお考えでしょうか。市長、そうですね、やはり松江鳥取間が1時間台で確実に来ていただくことができるようになりましたので、これは非常に大きな点だと思います。観光商品等も今まで以上の増勢が可能になると考えていますので、ここを好機として捉えていくべきだと思っています。特定のエリアをターゲットにということではなく、やはり幅広く誘客が可能になってくるという考え方を私はしています。記者、観光に限らずですが、この鳥取西道路ができることを生かして、松江や島根と一緒に何かしていこうと、もしお考えになっておられるなら教えてください。市長、そうですね、よく松江の松浦市長ともこのような話を折々させていただいています。山陰の東部鳥取市と山陰の中央に位置している松江市と、今まで以上に連携が可能になるのではないかと対談等の中でもさせていただいています。6. ハノイ市友好団体連合との連携について。記者、ハノイ市との連携について、これは今鳥取ってベトナムの例えば技能実習生の方だと思うのですが、やはり法律が改正されて4月から積極的に労働不足の補填をこのベトナムの方に求めていきたいという考えからですか？市長、そのことももちろんございます。人材確保という面から進めていくのもありますが、先ほどデータ的なことも触れさせていただいたのですが、平成26年のベトナムの方で鳥取市在住が30人だったのですが、先月末で313人ということで、単純に考えて10倍と非常に増加していますので、人材確保と労働力の確保という面からだけではなく、いろいろな面で連携、相互交流を図ることを考えていく、そういう時期にあるのではないかという判断のもとに、今回の覚書を締結させていただきました。必ずしも人材確保というところだけではなく、幅広く経済交流、文化交流等も行っていくことを考えて、今回訪問させていただきました。記者、内容を見ると、直接的に人材の交流というか、人材確保の直接的な仕組みではなさそうな感じがするのですが、どっちかといえば、環境というか、そういったところですか？市長、そうですね、特に改めて今回、ベトナムハノイ市を訪問して感じたのは、ベトナムの多くの若い方が夢や希望を、志を持って、日本だけではないのですが、そこで働いて頑張っていこうという状況にあります。まだまだ鳥取市の知名度はそんなに高くないとは思いますが、この辺りでハノイ市の友好交流を担当している団体としっかりと覚書を締結して、体制を整えていくことが非常に今は重要ではないかという判断で、今回訪問させていただきました。記者、具体的な取り組みとして今年こういうことをやりたいと、もしお考えになっておられましたら教えてください。市長、 具体的に今この時期にこれをということはまだ固まっていません。考えられるのは、先方が鳥取を訪問したいと話をしていましたので、そういう受け入れもあり得るということと、商工会議所等とも連携しながら、経済面での交流もこれから可能になると考えていますし、また現地で留学生を募集したり、PR、セミナー開催等もあると考えています。相互の行き来等もこれから具体的に出てくると考えていますし、経済面、人材の確保だけではなく、観光、文化での交流等もこれから具体的に始まっていくのではないかと思っています。記者、将来的な話として、鳥取から何か向こうに売りに行くとかは。市長、そういうこともビジネスチャンスとしてあり得るのではないかと思っています。記者、例えば農産物とか。市長、そうですね、そういうこともあると思います。記者、ちょっと何が売れるか不勉強でよくわかりませんが。市長、その辺はこれから具体的に研究していくことになろうかと思います。記者、それとちょっと細かいことを聞いてすみません。この度の覚書は、外郭団体と外郭団体同士のという格好になるのですが、例えば鳥取市とハノイ市という行政同士ではなく、外郭団体同士になったのは、何かもし特別の意図がありましたら教えてください。市長、特に意図はないのですが、幅広く友好交流等を所掌していらっしゃる日本でいうと市の外郭団体のような組織であり、そこと鳥取市の経済関係を所掌しています国際経済発展協議会、これはたまたま私が会長をしていますが、そういう団体同士の方がまずは覚書締結が馴染むのではないかという判断で、こういった形に至ったところです。また市同士ということになると、姉妹都市なのか友好交流都市なのか、まだまだそれは詰めていくのにいろいろ時間がかかったり、調整も必要になりますので、こういう形が相互にとっていいのではないかということで、この団体で締結したところです。記者、将来的には行政同士での友好都市協定ですとか、姉妹都市協定は考えられるということでしょうか。市長、そうですね、そういう可能性もあり得るのかもしれませんが、ハノイ市はご承知のように、今、人口が740万人ですから、非常に大きな市です。日本でも政令市で人口規模が一番大きなのが横浜市で370万人ぐらいでしょうか。それ以上に大きな市ですから、そのような大きな市と鳥取市が姉妹都市提携に馴染むのかどうかというのもあり得ると思いますが、まず現実論で人材の確保や留学生がこちらに来られるなど実際に動いており、経済的にもいろいろな企業、民間での動きもありますから、この形でやるということがまずありだと考えたところです。記者、日本の地方自治体でこういった協定を結ぶ動きが活発化しているということがあるのですか？例えば、中国地方でもこういう動きが出ているのか、もし把握されていたらお願いします。市長、私が知る範囲では、岡山県総社市の市長が先般訪問されたというのは聞いていますが、覚書や何か協定を締結されたということは聞いていませんので、まだまだ地方自治体等で具体的にこういった覚書を締結したという例は少ないのではないかと思っています。具体的に確認したわけではありませんので、よろしくお願いします。記者、覚書を締結するにあたって、鳥取から見たハノイの魅力と、逆にハノイ側からベトナム側から見た鳥取の魅力があったと思うのですが、それぞれどういうところが評価されて覚書の締結に至ったのかお願いします。市長、まずこちらから見た魅力ですが、先ほど少し触れましたが、非常に今経済成長が著しく、昨年度の国全体での GDP の成長率が 7.08% だったと思います。だいたい 7% ぐらいで、このベトナム全体の経済成長が著しいということですので、非常にビジネスチャンスもこれから出てくるということと、それから人材確保が今非常に日本では課題になっていますが、具体的にベトナムからの人材が たくさん日本にも入ってきているという面で、人材確保の面でも非常に魅力がある国であると思います。とても真面目に勤勉に仕事に取り組まれるという国民性を持っていらっしゃるということですので、人材確保の面でも魅力があるということと、日本の企業が進出する場合もビジネスチャンスがあるということで、非常に魅力のある国、地域ではないかと思っています。またハノイ市の方から見ても、この度特に鳥取市が高度人材を受け入れようということで、鳥取城北日本語学校が開校され、具体的に17名の留学生の皆さんを受け入れたことで、非常に鳥取市としても行政と学校法人、民間組織が連携して受け入れをしっかりしていこうということも理解していただいていますので、その辺で鳥取市の取り組みを大いに評価していただいていると理解しています。記者、引き続きベトナムの関係で、やはり一番の目的としては、先ほど言われたように日本語学校の開設もあって人材確保の面が大きいと思うのですが、今回は17人でしたが、定員は1学年100人なので、今後この協定の締結で向こうの周知もあれば、毎年必ず100人ぐらいの人材が来て、それなりに企業が雇うことになっていくと思います。そうすると今は313人ですが、もっともっとベトナム人の方が鳥取に住む、生活していくことになったときに、受け入れの体制ですが、例えば病院や警察など現地の言葉を勉強されるとはいえ、なかなかスムーズに急病などのときに説明ができるかと言われたら難しい面もあるでしょう。安心して暮らしてもらうためのそういう受け入れや、あとコミュニティの支援などは何か考えてらっしゃるのですか？市長、やはりまずネックになるのが言語の問題だと思います。日本に行きたいと、そういった若い世代の方はまずベトナムで日本語を学んで、今回もそういった日本語を学ぶ学校でそういう状況も視察してきましたし、日本語を学んでいる学生の皆さんともいろいろ話をさせていただいて帰ってきたのですが、非常に熱心に日本語を学んでいらっしゃいます。いろいろな検定のランクがあり、 N5、N4、N3、この辺から N1 と一番難しい日本語のレベルまで習得しているような方もいらっしゃるということで、まずは日常会話、あるいは仕事を日本でする上で必要最低限の語学力はまずベトナムで身につけて日本にやってきていらっしゃいます。個人差は多少あると思いますが、通常の日常的なコミュニケーションを取る上ではほとんど支障がないぐらいの語学力は身につけてこられると思います。問題はやはりそれ以上の語学力をつけていくことを鳥取で、あるいは日本でどうされるかということですので、鳥取の日本語学校で1年間さらに学ぶことによって、通常の会話等には全く不自由なくできるような、それぐらいのレベルには到達されると思っています。今回17名ということですが、これは日本語学校の開校が少しスケジュール的に押したことが一番大きな要因だったと伺っていますので、これからは100人単位での入校は可能だと考えています。記者、例えばですが、言葉はある程度身につけてこられるとして、例えば食材であったり食文化にしてもですが、やはり鳥取市に来たのはいいけれど文化的に孤立してしまわないのかという可能性があるかと思うのですが、その辺のフォローはどうですか？市長、そのあたりは非常に大切な部分だと思っています。例えば生活習慣が違う、ビジネスマナーもやはりそれなりのものを身につけていく必要があると思いますし、また地域の皆さんとコミュニケーションが図れることが非常に大切だと思います。それから地域の皆さんも温かくお迎えしていただける。ベトナムから来られた留学生の皆さんも地域に溶け込んで、孤立感を持たないようにということが必要だと思いますので、そのあたりは日本語学校も十分心得ていますので、その辺のサポートをしていくと聞いていますし、鳥取市としてもできうる限りの支援やサポートをしていきたいと思っています。記者、逆に言うと鳥取の市民向けにも、例えば何かベトナムについて学ぶ催しみたいなものを開いたりして、市民もベトナムのことに興味を持って 温かく迎えることができるとよいかなと思うのですが。市長、そうですね、おっしゃる通りです。私もかねがね申し上げていますが、多文化共生社会をこれから構築していく、そのような町であるように、鳥取市もこれからいろいろな面で取り組んでいく時代になっていると思っていますので、非常にそのあたりは大切な部分だと思います。ということで、今回の覚書の締結によって、人材確保という面だけではなく、教育や文化の面での幅広い交流を向こうの団体も望んでいますので、これから他の地域にない、自治体にない、そのような交流や取り組みができるのではないかと思っています。記者、関連で連携の内容の中に、日本語学校における先進的な留学プランの提供というのがありますが、城北の日本語学校のどんな部分が先進的な留学プランと受け止められて、それをアピールしていくのかをお伺いします。市長、まず高度人材ということで、他との違いは、ベトナムで大学を卒業された一定の学力がある方ということにしていますので、非常に日本語の能力等も含めてレベルの高い方、いわゆる高度人材と言っていますが、いろいろな面で鳥取市はもとより、日本に来られてさまざまな企業で活躍していただける、そのような方をこの日本語学校で養成していくことが一つの特徴ではないかと思っています。記者、こちらの市民がベトナムとの交流で享受できるというか、考えられる教育文化交流はどういうことになりますか？市長、そうですね、まだこれからであり、この覚書も実は訪問する直前まで文案などまだ固まっていないと、成案になったのは我々が訪問した時点でしたので、まだまだ具体的な内容を詰めていないというのが実態です。この覚書の内容に沿って、これから具体的な協議を双方で行って、取り組み、交流等を進めていく、その地についたというふうにご理解いただければと思います。記者、市長が公務でベトナムを訪問されたのは初めてですか？私的にもですか？市長、公私とも初めてです。7、鳥取西道路の開通について。記者、鳥取西道路の開通ですが、見方が何通りかあると思います。西部との距離が縮まったという見方と、京阪神方面からの観光客の流れが中西部までつながるので、素通りする懸念があるのではないかとか、逆に言うと中西部、DBS とかエアソウルで来てた人が中部までではなく東部まで来るようになる、その終着点や目的地がかなりガラッと変わってくるような、地政的状況が変わると思うのですが、市長の今のお考えというか、感触としては期待と課題、どちらが上回っていらっしゃるのですか？市長、私は圧倒的に期待の方が大きいとかねがね思っています。いわゆるストロー現象とか通過交通になってしまうのではないかという懸念もないことはないのですが、むしろ鳥取道とつながったということが非常に大きいということと、特に観光・経済面だけではなく、医療・福祉分野等、救急搬送等でも、例えば大雪で国道9号が機能しないという心配・懸念があったわけですが、そのようなことがほぼ解消されるということですので、いろいろなメリットがあり、それは想定されるデメリットをはるかに上回るものがあると考えています。大いにこの教養開始を生かしていく、活用していくことが今我々がやるべきことであると考えています。記者、そうすると今やらないことというのがデメリットなわけで、やらなきゃいけないということでしょうか。市長、ええ、ストック効果をこれからさらに高めていくことが地元の我々に課せられた使命、課題ではないかと思います。記者、そうなると観光コンテンツなども今もたくさん出てきていますが、鳥取城周辺だったり砂丘だったりとか、足止めという言い方はちょっと間違っているかもしれませんが、より鳥取に立ち寄っていただいて滞在時間を長くしてもらうような、そういうコンテンツを強化していかなければならないと。市長、そうですね、たくさんの素晴らしい資源がありますから、そういうものを今一度情報発信していく、 魅力をさらに高めていくことに注力していくことが今やるべきことではないかと思います。記者、それはもちろん山陰東部圏域、新温泉町、上町も含めて。市長、そうですね、まずはこの圏域で一緒になって、この教養開始を好機として捉えて取り組んでいくということではないかと思っています。その前提が連携中枢都市圏であり、地方創生の交付金をこの一市六町で活用して取り組んでいく。先ほどの関西情報発信拠点等の取り組みも一つの布石というふうにご理解いただければありがたいと思います。8、消費税増税先送りの可能性についての発言を受けて、記者、昨日自民党の萩生田光一幹事長代行が消費税増税について今回先送りする可能性についてインターネット番組で言及されたのですが、予算で増税を見込んで組んでいるようなものとか、用途無償化は特にそうだと思うのですが、そういうものがある中でこの先送りということについてどういうふうにお考えでしょうか。市長、いろんな考え方があると思いますが、まずどういう意図でそういう発言をされたのか、ちょっと私も確認しきれていないのですが、今までの経緯を踏まえたり、これからのことを考えたり、財源としてすでに前提としてされているところもあると思いますので、まずそれを先送りするというのは非常に難しいのではないかなというふうに、まずは思っています。どういう意図でそのようなことを表明されたのか、なかなかまだ私自身もつかみきれていないというのが率直なところであり、まずそれはちょっとありえないのかなというのが素直な感想です。記者、もし増税しなかった場合に、市としても負担というか混乱というか何か起こるものですよね。市長、特にそのことで今、なんというか、税率をアップしないという前提でどういうことが派生してくるかということを具体的に考えたわけではありませんが、いろいろ考えてそれはちょっと難しいのかなと思います。ご承知のように税制というのは非常に政治の関係でいろいろことが動いたり変わる場合が過去にもあったわけですが、今回それはなかなか難しいのかなというのが正直なところです。以上で平成31年4月19日、市長定例記者会見音声版を終わります。